うん、思いの縛りに合わなかったらね、自由自在になりますよね。でもちょっとは楽しんでくださいね。この一生ぐらいは。
あとまだ一つの質問してない方もし何かあったらね、せっかくのチャンスですから、一つぐらいいかがですか。まあ無理に無理に。
あの握手していただいて、なんかもう全部飛んじゃったんです。あの何でもいいっていう気持ちです今。本当に今がこれでいいんだって。あの今ここへ来る前は、私はあのもう70になったんですけれど、あの今まで何して生きてきたんだろうとか、何が私にできたんだろうかとか、お役に立つことがあったんだろうかって、いろいろこう自分の中にごちゃごちゃになってたんです。で、何してもこう取り柄がない。そんな自分がね、悲しい時もありましたし、これから先わずかあと何年聞くかわからないのに、あのどうしてきたらいいかとか、いろんな思いがこうして体も体調も悪くしたもんですから、あのむにゃむにゃのものがあったんですけど、なんかあの一つの握手だけで全部飛んじゃう。何でもないんです今、何にもないんです。でもすごくあるんです。どう表現していいかわからないんですけれど、なんかあ、私なりのもう本当に道端の小さな目立たないお花でもいいけど、あのいいけどじゃなくて、お花でも一つずつそれぞれの輝きを持ってますよね。あ、私もその一つでいいんだって、うん、こんなに大きく輝くこともない、人に認められたから嬉しいとか、お役に立ったんだとか、そんなことも何にもいらないんだって、うん、ただ私なりに輝かせていただいて、感謝の生活ができれば、そして私がもしいることだけでも、あのなんかホッとするとか、幸せを感じてくださる方が一人でも多くなれば、うん、もうそれでいい。
感謝できない時はどうしたらいいですか。ね、感謝できない時もね、ちょっとのね、感謝の勉強なんだよね。本当に感謝できないって思ってるだけでね、本当は感謝してるんだよね。してる自分があるから感謝できないっていうね、そういう風な見方が出てくるんだよね。
本当ですね。
な
かったら出てきませんもんね、感謝できないって思う。
ね、
はい、ああ、なるほど、なるほど。
どっかで感謝をしてるわけです。
そうね、だから感謝の、ね、できてる自分がそういうふうに見てるのよね。
ああ、本当ですね。
うん、で、それもね、感謝を大きく深くする意味の勉強になってるのね。
あ、うん、人に悪口入れて、言われて腹が立つ時も、そうですか。
そうよ。
私よく悪口あのなんていうんですか、あのバカママだとかね、あの自分勝手に生きてるとかね、悪い意味を、うん、
ね、
で腹立っててもそれは構わない、うん、
だから深い感情できてる自分だからね、万分の一の、ね、軽さ少なさで済んでるって思いなさいよね、うん、他の人だったらね、万倍大きくなるって、ね、わがままもね、万倍大きくなったら大変じゃないね。だから万分の一のね、軽さでね、済ませてる自分があるって言えばいいじゃない。ね、だから本当は感謝の自分がね、みんなの代わりにね、マイナスを軽くして消してる姿よね、うん、だからどんなマイナスもね、大きい感情の働きになってるよ。
自分でわがままだって思ってる時にはその感謝してる自分が奥にあってそれが感じてるわけですよね。
そうよ、感謝できてる自分がそう見ているだけよね。わがままな自分はわがままって思わんよ。うーん、
家族がいないもんですから、家族のいる方と同じ生き方は生き方はちょっと難しいんですね。うん、だって外に出てくるのも人間は群れをなして生きる動物ですから、こういう中にいないといつも一人でいると感覚が狂ってくるんじゃないかという心配もあって、外に出るんですね。人の群れの中に。それも遊んでばっかりって言われてしまうんですよね。うん、なんかいくら言っても私の生き方は分かってもらえないのかなっていう気持ちがあったんですけどね。
みんな分かってるよ。
教えていただきたいんですけど、知り合いの方で、環境の変化で生活の中ですごい悩んでる子供たちが本当に大変な病気で悩んでる方で、病気からその家庭崩壊になっていくような中で苦しんでいる方とか、時々お電話いただくんですけども、前は結構小賢しいことを言っておりました。でも最近はもう本当に自分が何かこうアドバイスをするなんてことは何にもない、電話するたびに本当に心から聞くだけなんですけど、もうちょっとそうすると聞くだけで相手の方はあよかったってこう電話切られるんですけど、もっとこう積極的にというか自分のできることはやっぱり本当に祈ることでしょうか。
そうね、普通ね環境のせいにしてね自分の力を発揮しないという人もたまにいているよね。で本当はもう自分のね運命っていうのはね自分が神様から何を、ね、選んでおけるかだけの話でね、神様からいいものを受けたらね、どんな運命でも良くなるね、だから環境のせいで悪くなるんじゃないよね、自分が神様からいいものをね、いいプレゼントを受け取ればいいだけね、そしたらいつも幸せになるね。
やっぱり一緒に祈りましょう
って。そうね、だから神様を呼べばいいね、ありがとうございますっていうね、本当の宇宙の神様を呼び出せばね、
その時に、私がこうやってお知り合いの方の、一人一人をお祈りすることが少しは力になるんでしょうか。それとももうそこじゃなくてもっと大きな意味で、祈る。
ありがとうございますってね唱えたら神様を呼んでることになるからね、必ず神様に出てきてくれるから、ね、自分を含めて周りの人の本当に必要なものを与え続けてくれるんだよね。一人一人必要なものその時違うんですけどね、必要なものを的確に与え続けてくれるんでね、必ずみんな幸せにしてくれる。
いやその方たち本当にうちがここに訪れて
きた。ありがとうございます。
これ高橋新道さんのその聖地は聖徳太子さんとも何か関係あるんですか。
そうです、あそこはね自分を出さないね、自分の名前を出したくないというね、やっぱり高級な神様っていうか、高級でも最高級っていうぐらいのね、徹底して自分をなくす生き方の神様がいっぱいいてるのね、名乗りついてるのよね、だから名乗らないの。これなぜかというとね、今のね一瞬新たに神様を受けた自分は、名乗る必要ないでしょ。ね、すぐにそれをまた神様返して自分を消してしまうから、ね、新たに新たに受け直す自分には名前がないの。ね、だから過去を掴んでこういう名前だったということも、ね、言う必要ないのよね。ただそこ、これ高橋のご両親になってるんですけどね、その名前も本当は これあなたっていう別に名前を呼んでもらいたいっていうの違うで、ね、あなたにあなたにっていうのがいいのよね。
そういう意味で名前出さないけども聖徳太子さんの高級霊もいらっしゃる
わけ。いらっしゃるね。あね、だから陰で大きい働く、ね、神様がいっぱいいらっしゃるんで、ね、うん、だから素晴らしいところよね。うん、ね、心を清めてくださって、ね、光いっぱい与えてくださって、気づきいっぱい与えてくださって、いう場所よね。気持ちがいいですね、あそこは。ね、あそこで、ね、いろんな、ね、大気貢献とか、するとすごいよね。なんかね、あの、素晴らしいプレゼントいっぱいね、受けられる、感じ取れる場所よね。うん、いろんなね、あの音楽でもね、舞でもね、奉納してくださるね、うん、奉納するっていうのを神様にね、恩返しの与える心を起こしてするんでしょ、うん、またね、大きいプレゼントまたいただくみたいでね、うん、喜びで涙いっぱい流れるぐらいな感じでね、
明日じゃあもう早速恵子さんと一緒に奉納してもらいましょう。
神様へのお礼よね、恩返しよね、喜んで聞いてくださるから。
今神様のご恩返しっていう話が出ましたけれども、あの今日私はここに生きていられるまでにもうたくさんの人たちに命を助けていただいたり、食の面で助けていただいたりしてご恩返ししなくちゃいけない人が山ほどいるんですけれども、そういったことはどのように、
ね、本当の、ね、恩返しって、うん、自分が神様から最高の、ね、プレゼントを受けて輝けばいいんでしょ、はい、輝くことはそのまま、ね、プレゼントいっぱい、みんなに、ね、与えてることになるんだよね。神様が自分当時与えてくださるから、はい、それが、ね、過去の、ね、借りを返す、ね、働きでもあるし、うん、ね、まあ、借りっていうのは、ね、あの自分から求めて、ね、借りたのが借りなんだよね。無償で与えてもらったものを受けたのは恩返しで返すのよね、うん、借金返しと恩返しちょっと意味が違うんですけどね、はい、うん、最初は求める心で人から助けてもらうのね、あそれは借りを作ってるのね、あそれはもう利息付きでどんどん増える借りよね、
あ、うん、
でも無償で与えてもらうのは神様のね、うん、愛のね、助けとか働きをね、それは恩返しで返していくのね、あどちらもね、自分が輝くことになって
どちらもですね、
返していけるよね。
そうですか。
だからありがとうございますでね、うん、神様を呼び立てばいいのね。そしたら輝いた自分になったら、ね、両方ねきちっとできていくよね。
そうですか。2つあるわけですね、
はい、う
ん、あのまだもう少しわからないのでお聞きしますけど、ね、お金のない時期がありましてね、夫が働けなくて、そういう時に野菜を送ってくれる友人がいたり、お魚を送ってくれる友人がいたりで、あのお金までくださる方もいらっしゃったりしたんですけれども、それはこちらが求めているんでしょうか、それの部類に入るんですか。
必要なものを神様は与え続けてくださるでしょ、ね、自分からね、それを欲しい貸してって言ったんじゃないでしょ、
はい、そうです、
ね、それはもう神様からのプレゼントだから、
はい、
ね、うん、というようなものを神様が与えてくださるという姿だと恩返しで返すんだよね、
はい、
だから感謝して返す、
よくあの悟りの世界とかいうのはこう宇宙と一つになるとかっておっしゃいますですよね。それと今おっしゃられたそのもう名前も出さないような高級霊の方々、まあ、人格心といいますかね、そういったことと、まあ、悟りの世界下脱っていうんですかね、本当にこう宇宙で脱になって自分というものがなくなった方々とか、その時の方々はないかもしれませんけども、なんかそういうところ違いというのが何かあるんでしょうか、
ね、自分がなくなった方が本当はね大きい悟りなんですよね。
あ、
だから過去性を過去を掴んだね悟りは小さいですよね、
うん、
だからもう自分を全部消し切ってしまうようなね、あ、言い方はいつも大きい悟りを開き続けている感じですね。
あ、じゃあ高級霊の方々はそれに向かって、ね、亡くなった後でもその霊体としてその大きな悟りに向かって進んでらっしゃる方、
一瞬一瞬をね絞り込んでいくんですよね。 で1秒でも掴んだら、過去を掴んだね、小さい悟りになるかもしれないよね。
あ、
それを万分の1秒、億分の1秒、無限億分の1秒という、
それは
う
らやましい。
そうすると自分は絶対掴まないですよね。
はあ、じゃあ聖徳太子様なんかも、その今もう万分の1秒、億分の1秒を掴まないために今ご修行なさってるわけですか。
ご修行っていうかね、あとね、あと受け直してね、輝き続けてね、助け続けてくださるよね。
はあ、
うん、ねえ、ほんとね。
うん、いや、輝き続けるっていうのも最後のこう到達っていうのはなくて、もう常にこう、
そうですね、だから新たに新たに受け続けてもなかなかね、全てを受け取れないんですよね。
道というか真理に終わりがないということ
なんですね。そうですね、神様のねプレゼント全部受け取るのは大変ですね。
いいですか。
はい。
今僕には子供がいて妻がいます。親もこういろんな方の全部プレゼント。
そうです。神様のね、愛の変身の姿、プレゼントっていうのがいいですね。みんな自分に必要なものを神様が与えてください。
全てをそういうふうに、
はい、
ちょっとわかりました。
よかったです。そのご縁がなくなって、例えば途中で、まあ、喧嘩会じゃないけども離婚された方もいらっしゃいますよね。そういった場合はどういうのを受け取ればよろしいですか。
ね、必要なだけをね与えてくださるんでしょ、うん、だから神様はいつも変身して姿を変えてくださるのね、
うん、
だから必要なものを的確に与えてくださるのが神様の本当の働きね、
うん、
本当に必要だったらずっと続くよ、ね、姿を変えてね、うん、でも必要なかったらね変化するよ、どんどんどんどんね、だから小さいものを掴みすぎた時はね、やっぱり心を大きくする意味だったら小さいね、しがみついたものを取ってくれるね。
あ、
心を広げる意味だったらね、うん、
うん、
奪い取るんじゃなしに大きいものを前に持ってくるよ。
うん、
ね、ただその時早く気づけばいいだけなんですけどね、大きいものを受け取れ、大きいものを受け取れというような感じでね、どんどんね、そういう目の前に出してくるよね。だからいろんなね学びがあるのよね。
うん、
本当に必要なものを的確に与えてくださるのは神様の愛の働きね、うん、これもずっと続いてるよ。
今私もたまに相談を受けることがあるんですけども、離婚された後に思いがずっと残りながら、なんか憎しみとかいろんなもの残りながら行く方もたまにいらっしゃいますよね、うん、そういう方はそういう今学びをさせてもらってるわけですか、
うん、そうね、それも必要なのよね、まあ、思いを貯めた思いをね、借金返しに使って決算の時もあるでしょうし、
うん、
ね、また本人の邪魔しに縁者の分を決する時もあるでしょ、ね、みんなの身代わりにっていうね、菩薩行的な、ね、働きの場合もあるもんね、
うん、
だからもう勉強っていうのはいろんな角度かなみたいな、もういっぱいあるのね、
あ、
うん、一通り二通りの意味じゃない全然ね、
うん、
だからもうその全ての、ね、学びがあって、ね、必ず幸せが大きくなるように導かれてるね、その気づきが増えるほどね、一つのねことでもありがたいなっていうふうになってくる。
気づかない場合っていうのは、何かにとらわれてる場合が気づかないことが多いんですか。例えば自分の欲とか、僕肉体がありますからお金も欲しいし性欲もあるし、いろんな欲があるんですけども、例えばそういうものとか、こうしたっていうことだったけども、こうし、こうし、人はこうあるべきだとか、こうしなくちゃいけないとか、なんか社会一般の常識とかいろいろありますけども、そういういろんなものにとらわれてる時っていうのが気づきにくいんです。
そうね、一つのことに心集中してね、それに見入っているときは何も見えないですもんね。
先ほどこの方は囚われてから、バカッ囚われてから、ってすごい感じたんですけど、そういう状態のときがなんかこう気づきって。
気づきは増えますよね。
あ、そう
ね、だから掴み離したらね、たくさん掴めるというのが気づきが増えるという意味よね。だから自由になった方がいいですよね。そしたら無限の気づきがいっぱいという感じでね。
話した方がいいわけですね。
はい。
中先生
どうした。さっきも話せないもんいっぱい。
さん伺っていいですか。今たくさん精神の病で精神病院に入院して隔離されている方がいっぱいいらっしゃいます、ね、それでその人たちがこの現実の生活できないから結局神の道につながっている方だと私は思っているんですけれども、でもその方たちがこの現実の中には暮らせないということでお薬を飲んで飲まされてその大事な感性を抑えてそれで入院されている方がたくさんいらっしゃるんですね、うん、そのお薬でそういうものを抑えるっていうことについてどのようにしたらよろしいんでしょうか。どのように考えたらよろしいんでしょうか。その人たちがこの現実の中でどのようにどうしたらその人たちが幸せにできるのか、うん
ね、えただこの世だけ見てもねいろんな生き方があるでしょ、うんね、あの世は無限の無限のチャンネルのね番組があって、ね、もっとね変化に富んだ生き方があるでしょ、うん、でもみんなね本人が自由に選んでね学びをね深めてるのよね。例えば学童や地獄に落ちてね勉強してるって言ってると不幸じゃないのよ本当はね、うん、そういう番組をね体験してね、うん、感謝を無限に深くする場合もあるでしょ。一旦地獄落ちてごらん、極楽はありがたいよ、ね、だから病気でも一回すると健康のありがたさってね本当にね湧いてくるように感じるでしょ、ね、だからマイナスの体験がね即ねマイナスじゃないのね、みんなね幸せの道になってるから、ね、だからそのいろんな病気もね別にねかわいそうにってマイナス見る必要ないよね。それによってね学ぶものがいっぱいあるのね。気づきがね大きくなるほど幸せがね、増えてくるでしょ。ただそのいろんな人の自由ってあるからね、自由にみんな選び方が違うのね、うん、だから長い目で見ないとね。
うちの姉の息子もそうなんですけどね、大学行きながら途中でも休学状態で、あとは家に閉じこもってしまってるんですけども、医者に行ったところもこれは分裂病だとかなんかそんなことを言われたらしいですよ。それで本人別に私が落ちたというか知ってますけどおかしくはないんですけども、で薬を飲まされますね、だんだんそれも病気が奥に入っていく感じで、まあそれが本人はでもそれが病気だと気づいてないんです。だから医者にそういう、ね、診断されて薬を飲ましてなり続けてると、だんだんだんだん今度は本当に外に出れなくなってしまう。もう親もうちの姉も困ってるわけですね。手のつけようがないということで、そういうまあ時にはその家族の方ってのは辛いと思うんですよね。本人が気づいてませんので余計そういうのはこうどういうふうにして差し上げればいいのかなと私もよく思うんですけどね。
ねえ本当はもう周りの人がねあまりにもおせっかいで思いをかぶせすぎるよね。ねお世話しすぎるっていうところあるでしょ。ね、お世話はっていうのは言うたね、借りを増やさせてるっていう感じでしょ。あ、ね、で借りっていうのはやっぱり思いに変化するよね。思いをかぶってしまう状態になるのね。だからもう最低限必要なものは神様が与えるもんだから、神様から光を添えてね与えてくるから思いにはならないよね。で必要以上のものを与えたりおせっかいでね与えると人の思いをかぶせてしまうね。
うん、 そうなんですね。
それが逆にね負担になってくるね。だから本当の最低限っていうのを食べるだけでいいですよ。着るものはどっちでもいいよ、ね、最低限ね最小限の食べるものだけでいいのね本当はね。そうするとね人の思いをかぶるのが少なくなればね軽くなるよね。で逆に今度はね働いて人のために尽くす方がね自分の持ってる思い借りがどんどん減るでしょ。だから何でも自分でする方がいいね。動物でもねちゃんと自分で生きてるでしょ。人間だったらねもっともっと自由にねいろんな働きできるはずよね。
もらうよりあげる方がいい。
そうそう、うん、人に与える方がね自分は
外れてるかもしれません。
そうね、自分はね心が楽になってね思いが消えていくね。
でも年次あげてると腹が立ってくる
まあ、精神障害があって、まあ、薬を少し飲みながら普通に働きながら家族を養っている方もいらっしゃいますよね。
そうですね。だからその方がいいのよね。早く良くなるしね。
でもゆくゆくはそのお薬もいらなくなるのが一番やっぱり理想的ですよね。
そうね。本当は薬もね、その愛念のね、こもった薬はまだちょっとね、理解があってプラスになるかもしれないけど、うん、それだったら愛念だけでもいいのよね。
うん、
薬を使わなかったもね、うん、お水にね、食べ物に愛念込めてね、うん、与えるだけで薬以上になってなきゃするよね、うん、だから薬に縛られてしまうとね、うん、逆にね、やっぱり不自由よね。
周りの方がそういう愛念を持って接してあげて、思いをかぶせないようにしていければだんだん薬からも解放されていくということですね。
うん、ね、だからそれもありがとうございますってね。うん、もうね、もう本当はもう無心の感謝がいいのよね。
うん、
それが助けになるよね。一番の助けになるのはね。ただ人の自由は縛れないからね。ね、必要な学びをみんなそれぞれにしてるから、
うん、
ね、マイナスに見ないことね。
あ
ね、それが一番大事よね。
あ、
ね、どういうね、ね、勉強修行してるかわからないよね。
うん、
なるほど。場合によったらね、大勢救うために力をつけるためってね、地獄まで降りる人もあるわけよね。
あ、
うん、ね、そうです。そして苦しみをね、苦しみを味わって苦しみに耐える力を身につけてっていうね。でしょ、痛みでもそういうね、痛みを耐えないとね、苦しんでる痛んでる人を救うわけにいかないでしょ。
うん、
ね、痛みに強い自分にならないとね。
うん、
だからどういう修行に入ってるかわからないじゃん。ね、それを狭い範囲でね、眺めてね、自分勝手な解釈でね、かわいそうになって言ったけど ね、 ね、本当は失礼かもしれないし。ね、だからもうプラスにプラスに見ていけた方がいいよね。だからありがとうございますでね、本当は自分はもうありがとうございますで、神様の助けを受けるだけがいいから、ね、そういうマイナスの姿見ててもね、みんな自分の身代わりにね、いろんな修行をね、代わりにしてね、その成果を自分に与えてくださるんだっていうぐらいにね、味方の方がいいじゃない。
うん、そうですね。
プラスにプラスに見ていけたらね、その方がいいと思うね。
僕はあの若い子で最近はあの結婚しない方も多いように見受けられるんですけども、それはもうやっぱりそのプラスにプラスに見てあげて、その方々は結婚しないで、その自分の学びをされてるんだな
ね。それはもう過去世でね、結婚の修行はって大きくなる修行って思えばいいね。いろんなね、生き方があるね。
中にはあのご縁が少しあってもですね、もう面倒くさいからいいかなっていう感じで結婚しないで行く方もいらっしゃるような感じですね。
それはいいよね。ね、結婚しなければっていう縛りもね、ちょっとね、不自由よね。
不自由時代にね。あんまりおじさんのお時間もお取りしたらあれでしょう。
時間オーバーしていないと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうぞどうぞ。
よろしいですか。
はい。